最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年2月10日火曜日、皆さんいかがお過ごしですか？今日2月10日は月刊誌文藝春秋3月号の発売日だそうです。実は今日紹介するニュースの一つに、この雑誌に掲載される前日銀総裁の黒田英和さんの対談が取り上げられているんです。経済の大きな話が雑誌という身近なメディアでじっくり語られるのって、なんだかワクワクしますよね。普段なかなか手に取らない雑誌も、こういうきっかけで読んでみるのも面白いかもしれません。さて、この番組では気になる技術系のニュースやトピックを私はるかが深掘りしていきます。今日はそんな経済の話題から AI 活用の最前線、そして AI 時代のセキュリティまで幅広くお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは私たちの生活に直結する経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュース経済面に掲載された、自民が圧勝、電気ガス代の今後はという記事です。先日の衆議院選挙で自民党が圧勝したことを受けて、高菜政権が継続することになりました。これによってエネルギー政策や電気ガス料金の対策も、これまでの方針が基本的に引き継がれる見込みだそうです。物価高が続く中で、やっぱり気になるのは電気代やガス代ですよね。記事によると、自民党は急激な負担増を抑えることを重視していて、そのために補助金や激変緩和措置を継続調整する方針を掲げています。この激変緩和措置っていうのは、燃料価格が急に上がった時に、その影響が直接私たちの料金に響かないようにするためのクッションみたいな役割ですね。具体的に高菜政権は、物価高で厳しい状況にある生活者を支援するため、今年の1月から3月まで電気ガス料金の補助を行う方針を示しているそうです。特に寒くて使用量が増える1月2月を手厚くするとのこと。記事によれば、2人以上の世帯の平均的な使用量で単純計算すると、この3ヶ月で約7300円の支援になるみたいです。1ヶ月あたり2400円ちょっとですね。これは各家庭で何か手続きをする必要はなくて、1月使用分は2月の請求から自動的に値引きされる見込みだそうです。これは地味に嬉しいポイントですよね。ただ専門家は、こうした支援はあくまで一時的なもので、電気ガス代を恒久的に大きく下げるものではないと指摘しています。日本のエネルギーは燃料価格や為替の影響を受けやすいので、今後も大きく下がるというよりは、急激な上昇を抑えるという役割が中心になるだろうとのことです。中長期的には、エネルギーの安定供給と脱炭素を両立させて国民負担を抑える取り組みが進めば、電気ガス代は上がりにくく、価格が触れにくい方向に近づいていくと考えられています。私たちの生活を守る短期的な支援と、未来のための長期的なエネルギー政策、その両輪がどう回っていくのか、しっかり見ていきたいですね。
続いてもう一つ経済の話題です。オープニングでも少し触れましたが、前日銀総裁の黒田英彦さんが、高市政権の経済政策に警鐘を鳴らしているというニュースです。こちらもヤフーニュースからですね。今日発売の文藝春秋3月号で、黒田さんは経済学者の成田悠輔さんと対談し、高市総理の経済政策について語っています。黒田さんの主張のポイントは、アベノミクスの時と今とでは経済状況が全く違うという点です。アベノミクスは安倍元総理が進めた経済政策のことで、その柱の一つが日銀による大規模な金融緩和、いわゆる異次元緩和でした。黒田さんは、アベノミクスの頃は円高でデフレ、つまり物価が下がり続ける状況だったので、金融緩和と積極的な財政出動が効果的だったと説明しています。でも今は逆に、円安でインフレ、物価が上がり続けている状況だから、本来は金融も財政も引き締めるべきだという考えなんです。特に高市総理が掲げる物価高対策、例えばお米券のような形での給付は、むしろインフレをさらに促進してしまう可能性があると指摘しています。
お金を配るとみんなが物を使ったり買ったりする意欲が高まって、結果的に物価がさらに上がってしまうということですね。対談では今の急激な円安の原因についても触れられています。成田さんから黒田さんが進めた異次元緩和が原因じゃないかと問われると、黒田さんはそれは全然関係ないと否定しています。なぜなら異次元緩和は2023年までで、2024年からは植田総裁の下で金融政策の正常化、つまり段階的な利上げが始まっているからというのがその理由です。では今の円安の原因は何かというと、黒田さんは高市トレードと呼ばれる市場の動きを挙げています。これは高市総理が掲げる大規模な財政拡張策に対して、市場が日本の財政このままで大丈夫なのかなと不安を感じて、一時的に円を売る動きが進んだというものです。国の借金が増えすぎるとその国の通貨の価値が下がってしまうというわけですね。金融政策のトップだった人の言葉だけにすごく重みがありますよね。経済の舵取りというのは本当に難しいんだなと改めて感じさせられるニュースでした。
さて、経済の話から次はもう少し私たちの身近な IT 業界の話題に移りましょう。こちらもヤフーニュースから、 AI を活用する IT 人材前年比 1.5 倍という記事です。 IT 人材の採用支援サービスを提供するデバテックの調査によると、 IT 人材の 67.8% が業務で AI を利用した経験があると回答したそうです。これ前年と比べて約 1.5 倍に増加しているんですって。すごい伸び率ですよね。利用頻度もかなり高くて、ほぼ毎日使っている人が 34.0%、 1週間に 2,3 回程度が 33.9% と、この2つで全体の7割近くを占めています。もう AI は特別なものではなくて日常的なツールになっていることがよくわかります。使われている AI ツールで一番多かったのはやはりチャット GPT で 75.3%、続いてマイクロソフト365コパイロットが 47.3%、 ジェミナイが 40.7% でした。特に注目なのがジェミナイで、利用率は前年から約2倍に伸びているそうです。 Google の追い上げがすごいですね。 AI の具体的な活用法としては、実装コーディングが 32.8% で最も多く、エンジニアがコードを書くのを助けるために使っているケースが多いようです。そして AI を導入したことで業務が効率化されたと回答した人はなんと 70% にも上るそうです。これも前年から 15.7 ポイントも増加していて、 AI の効果を実感している人が着実に増えていることがわかります。もう一つ興味深いのが AI エージェントの利用状況です。 AI エージェントというのは単に質問に答えるだけじゃなくて自律的にタスクをこなしてくれる AI のことですね。これを利用している人は全体では 29.9% とまだ3割弱なんですが、20代に限ってみると 48.9% とほぼ半数が活用しています。若い世代ほど AI に作業を自律的に任せることに抵抗がないのかもしれませんね。この傾向は今後ますます加速していきそうです。
さて、ここからは技術の話題にぐっと深掘りしていきましょう。今紹介したように AI の活用が広がる中で、エンジニアはもっと進んだ、そして面白い使い方を模索しています。前に投稿されたクロードコードのスキルズで作る AI ライフマネジメントという記事がまさにそんな内容です。この記事の筆者は複数の副業を抱える中でタスクや時間の管理がうまくいかないという悩みを抱えていました。毎朝、今日はどれくらい時間があるかな、何からやろうかなと考えるだけで疲れてしまったり、体調に合わせて計画を立てるのが難しかったり、これ身に覚えのある方も多いんじゃないでしょうか。そこで筆者が思いついたのが、この面倒な管理作業全部 AI にやらせればいいじゃんというアイデア。仕事でテストやデプロイを自動化するのと同じように、自分の生活管理も自動化してしまおうというわけです。エンジニアらしい発想で面白いですよね。そのために使ったのが AI コーディングツール、クロードコードのスキルズという機能です。これは特定の作業を自動化する一連の命令を AI に登録しておける機能ですね。
まず AI に自分の生活を理解させるために2つの情報を準備します。1つは日常生活スケジュール。平日は何時から何時まで仕事で、自己学習の時間はここで、自由時間はここといった情報を配慮にまとめます。もう1つはタスク管理。これは GitHub のイシュー機能を使ってタスクごとに締め切りや見積もり所要時間を決まったフォーマットで書き込んでいきます。この2つの情報があれば AI は今日のあなたの空き時間は約 3.5 時間で、やるべきタスクにはこれとこれがあって、それぞれの締め切りと所要時間はこうというのを把握できるようになります。そしていよいよ AI プランナーの実装です。筆者が作成したデイリープランナーというスキルは毎朝実行すると、まず今日の体調は、平日は、休日はといった簡単な質問をユーザーにします。この回答とあらかじめ登録しておいたスケジュールをもとに、その日に使える時間を算出します。面白いのが体調によって調整係数を設けている点です。例えば体調が普通なら使える時間の 80%、 悪いなら 50% といった具合に、無理のないタスク量を自動で計算してくれるんです。これすごく賢いですよね。そして算出された空き時間に合わせて GitHub から締め切りが近いタスクを優先的に選び出し、今日のタスクリストとして提案してくれます。これで毎朝何やろうと悩む認知区間から解放されるというわけです。自分の生活をハックする、まさにそんな AI 活用法で、すごく参考になる記事でした。
続いてはさらにディープな AI エージェントの話です。こちらも前の記事で、エージェント Teams と Hooks の統合で分かったことというタイトルです。これはかなり技術的な内容ですが、 AI がどのように賢く動くようになっているのか、その裏側が垣間見えて面白いですよ。この記事で扱われているのは、先ほども出てきたクロードクロードの新機能エージェント Teams です。これは複数の AI エージェントにチームを組ませて、それぞれに役割を与えて協力しながらタスクをこなさせるというもの。例えばコードを書くエージェント、それをテストするエージェントみたいに分担させることができます。すごい未来感ですよね。ただ実際に使ってみると、いくつか課題も見えてきたそうです。例えばあるタスクが終わってないと次のタスクに進めないという依存関係があるのに、 AI がそれを無視して完了しましたと報告してしまったり、作業が長くなると途中で文脈を忘れてしまったり。そこで筆者が試したのが Hooks API 扱って AI の動きに介入し、これらの課題を解決することでした。フックというのは、特定の処理が行われるタイミングで別のプログラムを割り込ませる仕組みのことですね。この記事の面白いところは、その試行錯誤の過程が赤裸々に記録されている点です。例えばエージェント Teams の並列実行は、実は完全に同時に動いているわけではなく、クロードクロード本体が順番に処理を振り分けるシリアライズ実行、つまり擬似的な並列だったという内部構造の発見がありました。また当初想定していたフックがうまく動かないという失敗談も書かれています。ドキュメントを読んでこれでいけるはずと思ったのに、実際にやってみたら全然発火しないとか、こういうの開発者あるあるですよね。すごく共感します。そして一番の大きな発見は、フックの種類によって AI の動きを止める方法が違うということでした。例えばポストトゥーユースというフックは、AI がツールを使った後に動くので、問題のある行動をしても警告を出すことしかできません。 AI がその警告に従ってくれるかは正直 AI 任せになってしまいます。しかしタスクコンプリーティッドというエージェント Teams 専用のフックは、タスクが完了とマークされる直前に割り込めます。ここで依存タスクが終わってないから、このタスクはまだ完了させちゃダメと判断した場合、エグジット2という特別な終了コードを返すことで、タスクの完了自体を強制的にブロックできるんです。これは AI にお願いするんじゃなくて、システムレベルで絶対カメと制御できるので、確実性が全く違います。AI に自律的に仕事をさせる上で、いかにして人間の意図通りに確実に動いてもらうか、そのための地道な検証と工夫が詰まった非常に中身の濃い記事でした。
AI がどんどん賢くなり、
コードを書いたりチームで作業したりするようになってきました。そうなると次に気になるのはセキュリティの問題です。前に掲載された AI が脆弱性を 96% 見つける時代に僕らがセキュリティを学ぶ意味はあるのかという非常に示唆に富んだ記事を紹介します。記事の冒頭は自立型 AI ハッカーツールシャノンが基地の脆弱性に対して 96% の成功率でエクスプロイト、つまり攻撃コードを自動生成したというニュースから始まります。これを聞くともう人間がセキュリティチェックする意味ないじゃんって思っちゃいますよね。この記事では世の中の意見がセキュリティは専門家と AI に任せろ派と、いやいや開発者全員が学ぶべきだ派の2つに分かれていると指摘します。どちらも一理あるけど筆者はどちらもしっくりこなかったそうです。そこで筆者が提案するのが第三の道、それはセキュリティ感覚という筋肉を鍛えるという考え方です。これはセキュリティの知識を暗記するんじゃなくて、このコードなんか危ない匂いがするなと気づける直感を養おうということです。例えば AI が生成したコードを見たときに、ん？この SQL 文の作り方インジェクションの危険があるなと気づいたり、一見問題なさそうな送金処理のコードを見て、あれ？この処理の途中で割り込まれたら残高以上のお金が遅れちゃうんじゃないかというレースコンディションの可能性に気づいたり、こういうのは単なるパターンマッチングで脆弱性を探す AI スキャナーには見つけにくい人間の感覚がなせる技だと筆者は言います。そしてここからが面白い逆説なんですが、 AI が攻撃を自動化することこそこの人間の感覚の価値が上がるというんです。どういうことかというと、シャノンのようなツールが登場したことで、これまで高度なスキルが必要だった攻撃が誰でも簡単にできるようになりました。つまり攻撃のコストが劇的に下がったわけです。そうなるとちょっとした脆弱性を放置しておくリスクが以前とは比べ物にならないくらい高くなります。防御側の AI も進化しますが、攻撃 AI と防御 AI の軍拡競争の中で最後に差がつくのは、高度の文脈を理解している開発者のなんか変だなと立ち止まれる感覚だと。 AI が基地の脆弱性を 96% 見つけてくれるなら、人間の仕事は残りの 4% とまだ名前もついていない道の脆弱性を見つけることになります。結論として不要になるのは知識の暗記であり、これからますます必要になるのは危うさを嗅ぎ分ける感覚だと締めくくられています。 AI 時代のエンジニアの役割を考える上で非常に重要な視点だと思いました。
さて本日最後の記事です。 AI エージェントや AI コーディングツールを使いこなす上で今非常に重要になっているコンテキストエンジニアリングという考え方について解説した前の記事、ゼロから始めるコンテキストエンジニアリングです。コンテキストエンジニアリング、聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは AI に与える情報、つまり文脈、コンテキストをうまく設計管理する技術のことです。 AI エージェントは私たちが与えた指示やそれまでの会話の流れ、ツールの使い方といった情報をすべてコンテキストとして保持しながら次の行動を決めます。なのでこのコンテキストの作り方が AI の性能に直結するんですね。ではなぜ今このコンテキストエンジニアリングが重要なのでしょうか。記事ではその理由としてコンテキストキャッシングの存在を挙げています。キャッシュというのは一度計算した結果を保存しておいて、次からはその結果を再利用する仕組みのことです。LLM の場合、プロンプトの前半部分が変わらなければその部分の計算結果を使い回せるんです。そしてこのキャッシュがめちゃくちゃ大事な理由、それは安いからです。記事に具体的な料金比較表が載っているんですが、主要な LLM サービスではキャッシュがヒットした場合、通常の10分の1の価格で済むんです。すごいですよね。例えば AI エージェントが30回のループ処理を行うような場合、キャッシュをうまく使うことで全体のコストを 83% から 85% も削減できるそうです。もうキャッシュなしでは AI エージェントは運用できないと言っても過言ではありません。しかしここに大きなジレンマが生まれます。キャッシュを最大限に効かせるためにはコンテキストは基本的に追記のみ、アペンドオンリーであるべきです。途中で情報を消したり書き換えたりするとキャッシュが効かなくなってしまうからです。 一方で AI の推論精度を上げるためには途中で不要になった情報、例えば長大なツール実行結果などを削除してコンテクストをスリムに保ちたいという要求があります。このコスト、キャッシュ効率と推論精度のトレードオフがコンテクストエンジニアリングの辛いところであり腕の見せ所でもあるというわけです。記事では現代のコーディングエージェントがこのジレンマとどう戦っているかについても解説しています。例えばシステムインストラクションとツール定義だけは絶対に消さないというルールを設けたり、ツールが出力した長大な結果をいい感じに切り詰めてコンテキストに入れたりといった具体的なテクニックが紹介されていました。 AI を賢く、そして安く使うためのまさに柄の下の力持ちのような技術ですね。
はい、というわけで今週も気になるニュースを深掘りしてきました。経済の大きな動きから AI を使った個人のライフハック、そして AI を支える裏側の技術や AI 時代に人間がどうあるべきかという哲学的な話まで、本当に幅広いトピックでしたね。 AI がどんどん賢くなっていく中で、私たちはそれをどう使いこなし、どう向き合っていくのか。今日紹介した記事はそんなことを改めて考えさせられる内容ばかりでした。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。